Spinner。
味な副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第150回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回はですね、記念すべき150回ということで、素敵なゲストにお越しいただいてます。工藤レインさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。嬉しい、
レインちゃん来てくれた。
おめでとうございます。150回、
嬉しい
嬉しい。
レインちゃんが来てくれるなんて、
副音声に出れるとは
本当に
嬉しい。
いやこちらこそ
ありがたいです。
ありがたいです久しぶりですよね。
そうですね。
いつぶりだっけ。
去年の夏。
夏か。あれ
ウニがあった頃だから。
確かにそうだウニをね、
はい、
レイン様が、
そう、どうしても平野さんにね、ウニをお届けしたくて、
ビーニアンバサダーとしてね、
アンバサダーとして抱えて持ってきたっていうね、
うん、ありがとう。楽しかった。あの時一緒に、はい、あれ初めておったの。
初めてです ね、 だからこれが2回目です、うん、直接お会いするのは。
嬉しい
嬉しい。
もう今日はですね、はい、レインちゃんと食べ物の話、文章の話、いろいろ聞きたいなと思ってるんですが、うん、はい、改めて簡単なプロフィールご紹介させていただいてもいいでしょうか。はい、作家の工藤レインさん、著書にエッセイ集私を空腹にしない方がいい、桃を煮る人、絵本あんまり素敵だったからなど、初の中編小説つららの声では第165回芥川賞候補にもなっておられます。そして4月11日には群像の連載日々これ目分量をまとめたエッセイの新刊コーヒーにミルクを入れるような愛、さらに12日にはエッセイ集虎の魂人魚の涙が文庫化されました。ということで発売おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
サンキ
ー。いやー嬉しいね。
すごいね、2冊同時。
私もびっくりしてます。
しかも同じ講談社さんか。
はい、もう講談社様様でございます。
すごいですね、爆発
嬉しい。はい、しかもね、今回の新刊の、総画が、なんと大峰かすみさんということで、はい、
俺たちの大峰かすみ。
もう大峰さんでという話になった時に、ノーレーズンサンドの
あの
みたいな感じもあって、ちょっと勝手に激アツな思いでおりました。
そう、大峰かすみさんはマーニーっていうぬいぐるみを作られてて、はい、それの作家さんでもあって、私のブランドでノーレーズンサンドというものでですね、マーニーコラボのそうレーズンを抱えた、はい、ぬいぐるみを作っていただいたことがあって、そう、はい、だから本当に総画が可愛くて、
はい、なのでちょっとマーニーっぽい感じをちょっとリクエストしたりもして、
そうなんだ。
はい、とても嬉しいです。
いやー、コーヒーにミルクを入れるような愛、
はい、
これどんな思いでつけたタイトルなんですか。
結構2年間分ぐらいの連載、月に1本書いてるものがまとまっているので、毎回タイトルをつけるのは悩むというか、連載タイトル自体は結構日々これ目分量みたいな、こう割と広くカバーできる連載タイトルなんで、一冊にまとまった時どうしようかなと思って、編集さんからコーヒーミルクみたいなのどうでしょうって言われたんですけど、あまりにもコーヒー牛乳のイメージが強くなるよりは、その夫が入れてくれたコーヒーにガンガン牛乳を入れちゃうような私なんだっていうところが強まった方がいいかなっていうのがあったんで、結構ストレートに長いなと思いつつ、もう私は一番最初の本が私を空腹にしない方がいいっていう強烈パワーワードだったので、毎回エッセイ集はそのタイトルの戦いというか、それを超えるものがいつかつけられないかって思うんだけど、 やっぱりあれほどのパワフルなものはなかなか難しいっていうのもあって、うん、まあ長くても誠実なものにしようかなと思って。
めちゃめちゃ素敵、本当にそのシーンが思い浮かんでくるというか、うん、これあの本書の中のコーヒーと結婚っていうエッセイのところからインスピレーションでつけられたって感じなんですか。
はい、そうですね、はい、
私このエッセイがもうめっちゃ好き、
うん、嬉しい
です、みんな読んでっていうなんかね、うん、あの婚姻届を出しに行く日の話なんだよね、はい、レインちゃんが、は
い、そうなんです、あのすごい早起きして、うん、万全な体制で行こうと思って行ったのに、うん、夫がコーヒー入れてくれて、うん、私がそこに氷と牛乳をめちゃくちゃ入れて、うん、2人で飲んで2人ともお腹が痛くなって
何かわいいんだけど
なんかこれは結婚しない方がいいというお告げなのかみたいな話をしたっていう、まあその日のエピソードですね。
いや本当に可愛いお話ですよね、うん、少し細部も聞いてもいいですか。
はい、
なんか最初からあのキュンとしちゃうんですけど、うんうん、あの私がコーヒーを一口飲んで美味しいと言うと緑は心底満足そうな顔をするだけで自分はそれを飲もうとしないっていう言葉が出てきて、うん
はい、
これ緑っていうのがね、はい、あのレインちゃんの方にはよく出てくるんですけど、うんうんはい、一体どなたなのかしらっていう、
あの一番最初の読者であり、うん、今の夫です
ラブ
ラブ
キュンです。何ですかそれ。
そうなんですよ、
そうなんだ、一番最初の読者だったんですか。
一番最初の読者、あの正確には一番最初にものすごい長いファンレターというか、うんうん、ファンブログを書いてくれた人。
そうなんだ。
嬉しすぎてお茶しませんかって私が言った
すごい関係性、
は
い、
まさかここまで来るとはという感じなんですけど。そうなん
だ。じゃあ緑さんはすごいレインちゃんの、うん、あのレインちゃん自身も好きだし作家としてのレインさんのファンでもあるってい う、はい、こうダブルでこう。
そうですね、うん、私を空腹にしない方がいいの、うん、まだウェブ連載だった頃に絶対に本にした方がいいってずっと言ってくれてたりとか。
すごいじゃん、もうなんか最高の編集者みたいな一番近くの。
そうだからやっぱ今でも受けるかどうか仕事悩むときは、うんうん、夫が受けたら喜ぶかどうかが一個結構信頼してる判断基準ではありますね。何それ、
すごい素敵な関係性、うん、だし、うん、なんかいつもエピソードが素敵でみどりさんが出てくる時の、はいはい、だってこれだってさ、あのさみどりはさ、うん、あの私の分だけコーヒーを入れてくれるって、つまりレインちゃんの分だけコーヒーを入れて自分は飲まないことがあるってこと。
あのそんなにコーヒーが得意じゃないんですよね、だけど私がコーヒー飲みたいのを知ってるので、うん、豆買ってきてくれたりとかして、
で引いてくれんの。
入れて
できない、え絶対できない私。
もうね、ほんといろんな人に、うん、あの逃がすなよって言われてます
そうなんだ
ありがたいです日々。
え、そっか、じゃあそれで、ね、うん、コーヒーを、緑は飲めないから、
飲めないから、そうです、ちょっとコーヒー牛乳っぽくすれば、うん、緑も飲めるかなって思って、うん、キンキンの牛乳多めのミルクコーヒーにしたら、うん、めちゃめちゃお腹痛くなったっていう、
うん、かわいいお話ですね。いやでもなんかそうやってすごくこうレインさんの本にはものすごい日常の細部みたいなのが刻まれているのがすごくときめくというか、うんうんうん、
嬉しいです。
こういうのはこう逃すまいというふうに観察されているのか、それともこう自然と鮮やかに自分の中に留まっていくのか、どっちなんですか。
まあ、私を空腹にしない方がいいとか、うん、歌うお化けとか、うん、そういう自分の人生に本を出すっていうことがエントリーしてくると思ってなかった頃は、うん、結構躍起になってで、うん、何でも些細なことから順番に書こうって思ってたんですけど、書くことが仕事になり始めてからは、うん、何か心が動いた時に、うん、なんかすぐ書けるかもって思う自分をちょっと平手打ちしたくなるっていうか、なんかそういうのってあんまり粋じゃないかもっていうか、
全部がネタみたいに
見ちゃうっていうことへのな葛藤みたいなものがまあ出始めてはいて、うん、だからまずは書かない私で全部受け止めて感動するとか、うんうん、そういうのを全部生身で受け止めた上で、後から書こうと思った時に残ってるものだけ書けるといいなって思ってますね、
そうい ういう順番なんだ。
そう、結構緑との暮らしも書きたいことはめちゃくちゃあるし、うんうん、面白いこともいっぱいあるけど、うんうん、結構もう10個に1個も書いてないっていうか。
そうなの。それにしては緑結構ネタ盛り込んで、そうそうそう、盛り込んでくるよね。
でもなんだろうな、うん、こう夫とののろけの人みたいになりたいわけでもなかったり、うん、私を空腹にしない方がいいだした時も、うん、フードエッセイの人、食べるばかりの人っていう風になるのもなんか違うかもみたいなところもあったりして、なんか常にこの人はこれの人っていうのから逃げ続けようとしてるような感じはしますね。
あ、でも本当にそうですよね。だってレインちゃんって作家さんであって、もちろん小説も書かれてるし、うんうん、短歌も書かれてるしっていう、はい、絵本も書かれてるしね、うんうんうん、本当に多彩な、
ね、でも私自身はそんなにこうなんかマルチとは全く思ってなくて、高校生の時の部活動で文芸部っていうものがあって、うん、そこであの結構多ジャンルをみんなやるものだったんですよね。
そうなんだ。
だからその時から俳句と短歌と小説と児童文学かな、
うんうんうん、
はやってたので。
そうなんですね。
高校生の時からそれをずっとこうやってるっていう感覚の。
じゃあなんか本当4種目競技全部参加みたいな。
あ、そうですそうです。
みんなそんな感じ
なの。なんかもう最初からトライアスロンみたいな感じだったので。むしろだから一つのジャンルをずっとやってる方に対するすごい憧れっていうかコンプレックスみたいなものもとてもあるんだけど、もう最初からこれでやってきちゃってるから今更やめ方もわからないみたいなところはあるような気がします。
うん、でもなんかそのさっき話してた、そう捉えられようとするそばから逃げ出したいみたいな感覚ってすごい共感できるというか、なんか私もなんだろうな、まあ、食べ物の人なんだけど私は、もともと文章とか書いたりとかしてたけど、うんうん、企画の仕事もやりたいとか、うん、今なぜかお菓子屋さんの社長になってたりとか。なんかそれってさ、でもさ、うん、なんか求められてることやってたら絶対いけないよね、
うん、
自分からさ、なんか
そうですね、
こうしたいんだ、これはやりたいんだってなんか挙手していかないと、うん、
はいはいはい、
なんかあ、これできるんだ、じゃあこれやってっていうのの、うん、もう繰り返しでこう消費されて感覚もあるし、
あります、あります、うん、なんかこれの人っていうところにハマってしまうと苦しくなることもあるけど、うん、でもそこから逃げ延びようとすると、うん、どれでもないみたいな、うん、なんかこう、そう、なんかそこはね、お前の専門性はなんだ、そう、その苦しさは、まあ、常にあるけど、やっぱあの星野源さんの登場するとき、うん、いつもどうも星野源ですって言うじゃないですか。 あれすごいやっぱかっこいいことだなと思ってて、
確かにオールマイティ、
そう、うん、どの肩書きもいろいろあるけど、うん、登場、誰かの前に出るときはもう名前だけで出るみたいなのができたらかっこいいよねっては思う。
じゃあもうちょっと作家のっていうのもやめますとか言って。
作家は一応作家 OK です。
作家結構包括してるから
一番大きいかなと思って。
そうだね、了解しました。
はい、
いやでも私そうそう、はい、食べ物の話もいろいろしたくて、うんうん、それこそレインちゃん最初の著作もですし、はい、あと桃を煮る人っていうのも、はい、食のエッセイで、うんうん、去年
そうですね、
てはい、あれもすごい良かった。
嬉しい、ありがとうございます。やっぱ食のことはね、1日3食とか食べると、うんうんうん、1週間だけで21個ですか、かけうるわけですよ。
確かに言われてみれば。
で5年間あの私を空腹にしない方がいいって食エッセイ出した、あと5年間空いて、うんうん、もう桃にいる人だったから、
そ
っ
か、
書きたいことめっちゃいっぱいあって、かけるかけるっていうか感じだったな。楽しかったな。
私はね、うん、桃にいる人の中ではね、はい、キャベツとレタスというのがすごい好きなんですけど、
はい、めっちゃ短いやつなんですよね。
もう何文字とかだよね。
そうです、
何十文字で100文字くらい、もうなんなら、
そう、そうかも、ツイートできそう
ね。
全然
そうだね、
うん、
これは一体どんなお話なんですか。
これは、うん、あの日経新聞で連載してたものがほとんどなんですけど、うん、書籍化するにあたってふざけた短いやつ入れたいっていう気持ちがめっちゃ強くてで、あ、もうそのまま読んじゃってもいいですか。
ぜひぜひ。
キャベツとレタスっていうとこなんですけど、うんうん、緑が何にも知らない人のふりでもしようかなというので、キャベツとレタスの違いって何と尋ねると、思い切り投げてよく飛ぶ方がキャベツというので、家の壁が全部外側にバタンと折れてしまうほど笑った。
かわいい
っていう産業の、
いやーいい、うん、いいエッセイ、
本当はねこういうことばっかり言ってたいみたいなところは
でもなんかここにすごいレインちゃんのなんか真骨頂みたいな、うんうん、
っていうのあでもめっちゃ嬉しいです。
何 なんですかねこの魅力は ねすごい感じてしまうところが。
そうそう、キャベツをぶん投げようとするっていうすごいなんかパワフルなところも含めて
うん、面白いね本当に。あとね私、うん、レインちゃんの、
はい、
小ネギが太いと許せない、
はい、
すごい好き。
そう、
許せないんですか。
許せないんだよね、うん、いやなんかあの細いと嬉しいぐらいの書き方をしておけばよかったなと今は思うんですけどちょっと大きく出ちゃったなみたいな。なんかこう1200円の、うん、あんまり美味しくなかったローストビーフ丼の上に、うん、すごい太く切ってある小ネギが乗っていてから分
かる。
なんかいまいち美味しくないのにそこそこ高いご飯にの小ネギって太いみたいな、うん、すごい偏見があって
それめっちゃわかる、
うん、どれだけ安くても、うん、こうさっと入った定食屋さんとかでも、うん、美味しいと思うお店って、うん、小ネギがめっちゃ細かいような気がするんですよ。
それはそう、てかいい店ほど細かい
細かくないですか。
ミクロの世界に
そう、う
ん、やられてるからね。
だから自分の食卓で出す小ネギも、うん、できるだけその美味しいお店の太さにしたいって思ってめっちゃみちみちこう押さえつけながら切るっていう話ですね。これはストイックなまでに。
そう、いやでもすっごいわかるな。なんかさ、うん、小ネギ太いっていうのってさ、うん、すごい食べる人の気持ち絶対考えてないよね
そう、のせとけっていう時の太さってなんかあるような気がして、の
せとけばいいみたいな。
そう、私なんかこういう偏見、こういうのが美味しいお店だとかもいろいろあって、うん、あのでっかいたわしみたいな足の泥拭くとこあるお店はなんか美味しいとか、うん、あとはなんか当たりか外れか分かんない喫茶店は屋根の角度が鋭いほど当たりが多いとか。
え、何それ、どういうこと。
なんかたまにすごいお城みたいな、
あ、
屋根の角度がすごい時あるんですよ、うんうん、まあ、私岩手県に住んでるから、うん、結構郊外の喫茶店だと戸建てで屋根が割とこだわりがおのおの出るんですけど、うんうん、屋根の、ね、角度がとんがりコーンぐらいの本当なんか結構鋭めのところの方が、
うん、
めっちゃ接客が良かったりとか。
何それ、おもろ。
なんかそういうこうあるね、あの玉のれん、縄のれん、
あ
の、
あ、すだれね、
すだれが、うんうん、あの木のビーズみたいなやつはうまいとか。
わかる、それ超わかる。
そう、
あと店主の釣った魚卓みたいなのが飾ってあるみたいな、大体うまいよね。
うまい、奥さんが撮ったであろう花の写真が多い店もうまい
店主が描いてる絵が飾ってある店もうまい、
うん、そうそう、うまい
たまにある、
あ、たまにあるそういうこうなんかこういう店が好きだなっていうののこう蓄積があったりして、うん、そういうなんか高くて美味しいとかこだわりがあるとかっていうよりは、うん、すごい偏屈ななんか好みみたいなものを桃を煮る人は超詰め込めた感じがしてそれが楽しかったですね。
なるほどね。あと冒頭にも出てきたけど、うん、もうレインさんといえばビンウニアンバサダーっていうイメージがすごいあるんだけれども、
は
い、
任しとけ
心強い。
もう出ましたよ。
嘘、もう
新物は出たらしいです。
そうなんだ、
もうすごい
シーズンイン、
こっから徐々に増えていくみたいです。
そうなんだ、
ときめいてきた。
ビウニの話もね、モモニには出てきます、
書いてますね、うん、ビウニっていうのはあの岩手県とか、まあ、東北の方でのウニの売られ方で、牛乳瓶にむき身のウニが、あの明板とか不使用でスルッとスルッと剥いたやつがこう、うん、みっちり入っているっていう、だから食べるときは牛乳瓶の蓋を開けて、うん、ザルに向かって逆さまにしてゴポゴポ出す、うん、木枠にこう入って並んでるウニをあんまり見たことがなくて、
うんうんうんうん、
ウニっていうとこの瓶ウニっていう感じなんですね。
いやもうあの去年の夏にレインちゃんが瓶ウニをデリバリーしてくれた時、はい、もうたらふく私たちは夢のようなご飯を食べて、
はい、
自宅に帰った直後にいきなり思い立って米を炊いて瓶ウニをゴボゴボかけていただきました。
よかったです、
めちゃくちゃ美味しかったです
ね。あそこまでこうレンゲでガバガバ食べるウニみたいなこともないですよね。
てかなんかウニが美味しすぎて、うん、もはやあの卵黄に近づいてた
ちょっとわかるわかるわかる、
卵になっちゃって、
はいはいはいはい、
もう余計な雑味とかがなさすぎて、
たまにだからあのピンウニじゃないタイミングでウニを食べると、あ、これもウニなんだって思うというか、
あ、じゃあ俺か俺以外かみたいになってる、
なってる、去年は三島社さんで、あの本桃にのあのお祝いで、京都でみんなでピンウニを開けて、パーティーをしたんですけど、その時なんか今まで食べていたペーストは何だったんだみたいな、ウニと言われて食べていたものとは全く違うとか言われて、本当になんか王様のように崇められて、ビームにいっぱい持ってったら祀られてでしたね。
いやでも本当にレインちゃんのお話聞いてると、盛岡のご飯屋さんに行きたくなる、
来て来て、
行きない。いや私本当去年も一回出張かなんかで、
来てらっしゃいましたね、
盛岡来てたんだけど、ね、もう一泊二日で弾丸すぎて、連絡したいけどみたいな感じで、
ね、
そう帰っちゃって、え、なんか、はい、あの平野を連れて行きたい、盛岡の、いや
めっちゃあるんですけど、
なんか教えてください。
いや2個ちょっとあって、
え、
1個がきっぴん食堂っていう、吉浜って書いてきっぴんって読むんですけど、漁師さんが朝、あの取ってきたやつを夕方そのまま出すっていうお店で、もうね本当になんか海からそのままザバーンって引き上げてきたみたいな刺し盛りとかあとウニもすごい得意で、めっちゃ大ぶりなウニだったりして、ウニ丼とか、あとは自家製麺を塩とふきのとうオイルで食べる冷やし麺みたいなものがあったり、
いただきます、
はい。
ありがとうございます。
秋になるとそれが香茸オイルになったりもするんですけど、
香茸オイル大好き、松茸オイル好き、
そう、とにかくそのきっぴん食堂はお店もとてもおしゃれだし、いろんな眼差しで作っているお店なので、絶対行ってほしい。本当いろんなところで言いまくっちゃってるから、読者の方もすごい来てくれてるらしくて超嬉しいんですけど、
きっ
ぴん食堂嬉しいのと、じゃじゃ麺は食べましたか？
じゃじゃ麺パイロンですか？
はい、
食べました。
あ、よかった。
一泊二日で2回食べました。
すげ
ー、謎の、
あ、よかった。
謎の中毒。
やっぱあの盛岡は三大麺って言われてて、じゃじゃ麺と盛岡冷麺とわんこそばなんですけど、じゃじゃ麺だけは3回食べないと美味しさがわからないって呼ばれてて、 それぐらい調味料を自分で入れなきゃ味が成り立たないっていう、一応言われてて、
本当私くらいになると1回で分かっちゃいまし
た
ね。
本当はさすがですね。いやいや、すいません、それは2回も行きますわな。
すいません。
いやでも本当嬉しいです。結構初手で食べて、あ、なんかよく分かんなかったって言って帰っちゃう人が多いので、2回も行ってくれるなんてめちゃくちゃ嬉しいし、 あれはなんか私の持論なんですけど、でっかい餃子なんですよ。
へえ、面白い。
小麦と肉味噌と、きゅうり、まあ野菜っていうので、であの調味料がニンニクとお酢と、はいはいはい、ラー油、
なるほど、
みたいなところがあるので、それを餃子だと思ってめっちゃ調味して、がっつり入れて食べてほしい。
あ、そういうことなんだ。
そう、結構ニンニクとかお酢とかを入れるとめちゃくちゃ美味しい、
確かに調味料がめちゃめちゃ前に置いてあって、それがね結構左右するよなって思って、そうそうそう。でもさ、意外とさ、優しい顔してさ、たゆんたゆのぽよんぽよんのさ、白く茹でられたもちもちの麺みたいなイメージでさ、めちゃくちゃピリッとする生姜とかさ、ゴリッと入って、もう最初かまぼこかなくらいの感じでさ、
すごい大きい輪切りの紅生姜がねそうそうそう、一緒についてくるんですよ。
入ってて、なんかそのタユンタユン感に対する激辛なピリッと感みたいなので、私すごいスラムダンクの安西先生を思い出してしまってめっちゃ安西先生なんか召喚されたみたいになって、
そう、意外とパンチがやっぱりあるんですよね。だから風邪ひきそうな時とか、
そうだね、
やっぱ生姜とニンニクをがっつり食べるには良いですよ。
え、でもさ、三大冷麺といえばさ、やっぱり冷麺もですか？
もちろんです、
はい、盛岡冷麺はいろいろあるじゃん、どこがとか難しいと思うけど、
やっぱね、各々の良さがまた違うんですよね。麺に個性があったりするんだけど、私がよく行くのは、私あの噛める光、すすれる光、飲める光、祈りのように盛岡冷麺っていう短歌があって、
いい短歌、
私は盛岡冷麺を食べるたびに写真を撮り、その短歌をツイートしているというなんか儀式があるんですけど、それで大抵あげてるお店は青楼閣という盛岡駅前すぐの、はい、
行った。
あ、本当ですか？
焼肉？
焼肉です。焼肉もあります。
あそこすごいね、なんかダンジョンみたいになってて、どこまでも客席が続いていくみたいな。
そう、結構広いお店だけど並ぶぐらい混んでて人気だったりとかして、あとはヒゲっていう、
そう、そこ気になってた。
はい、あの雫石の方にあるんですけど、
雫石か、
はい、一文字でヒゲというお店が一番私は好きで、割とどっちも麺が太めむっちり系で、
ありがとうございます。
スープが割と濃くて甘い、牛骨と鶏ガラがもうがっつりっていう感じで、キムチがシャバシャバの割と酸っぱい系というのがあり、あ、
いいですね。
そう、盛岡冷麺食べてほしいな。
食べたい。
やっぱり全然違うというか、たまに都内で焼肉行って冷麺頼むと、絶対その違うのが出てくると分かっていても頼んでしまい、あ、やっぱり別物なんだって
冷麺ポリスとしてね、
冷麺ポリスとしては。あとジャジャ麺も
読みませんよ、単価は。
そうそうそう、これは違います。
これじゃあ私は読みませんよ、
私の求めてる光はこれではない。そう、ジャジャ麺もジャージャー麺と間違えられちゃったりとか、盛岡冷麺も盛岡冷麺じゃない冷麺とやっぱりごっちゃになることが多いんですけど、じゃじゃ麺、ひらがなのじゃじゃ麺っていうのと盛岡冷麺は全くやっぱり違うジャンルの食べ物って感じがしますね。
てかちなみにさ、私冷麺を焼肉屋さんで頼むときに、絶対に人と半分こしたくないの。
わかります。
わかる。なんかさ、あれ半分こするとさ、一気にまずくなります
ね。わかります、わかります。
もうなんかどんなにお腹空いてても、一杯食べたいし、あとなんか台を2人で分けるんだったら、小を2つ頼みたいな。
ハーフ2つ、そう、割高になろうと
思う。そう、割高になろうと思う。頼むみたいな。私が払うからみたいな。
めっちゃわかる。でもハーフもそんな金額変わらないならまるっと行きたいみたいな気持ちもあって。
そうなの。
そう、でもね、盛岡の人は焼き網使わないで帰ることも結構あります。あそこはもう焼肉屋は冷麺屋だから。
そうなんだ。
焼肉、盛岡で冷麺を出してるお店に行って焼肉を頼まなくても全く失礼じゃないです。
そう、いいこと聞いた、
むしろお昼時は冷麺だけ食べて帰る人の方が多いお店もあるぐらいで。そう、だから盛岡の人同士で食べに行って、お肉頼むと、なんかいいことあった、どうした、今日ちょっとどうした、
そういう感じにな
るんだ、贅沢じゃんってなるぐらい、本当に冷麺をこうラーメン一杯食べるような感覚で、
そうなん
だ、盛岡冷麺一杯で帰るってことも全然やるから。
あ、じゃあ完全に主従が逆というかね、
なん
か
冷麺食べに行ってる冷麺屋さんだとみんな思ってるところはある、
冷麺食べに行くね、
来て、案内する、もう
行く、ね、
嬉しいです。
ありがとうございます。
アジナ副音声ボイスオブフード、
というわけで今日はですね、工藤レインさんを迎えて前編をお送りしていきましたが、いかがでしたか。
あっという間ですね。嬉しい。
そうだね、
盛岡の話もいっぱいできて、とても満足。
楽しいし、お腹空いてるし、本当に今すぐ私は切符を買って盛岡行きたいという気持ちが
嬉しいです。改札出たところで待ってます。
嬉しい。なんか嬉しいね、盛岡着いたらさ、レインちゃんがさ、待っててくれて、
いつでも、もうなんかでっかい旗とか用意しとこうか。
そんなことある。めちゃくちゃ本当に全てを任せられそうな、
嬉しい、
頼もしい盛岡アンバサダーということで、
はい、アンバサダーではないの。別にやりたい、やりたい。でも
本当に、本当に
やるやる、
大丈夫、
アジナアンバサダー、全然やりたい。お待ちしてます。
ありがとうございます、はい、というわけで、ぜひぜひ工藤レインさんの新著、コーヒーにミルクを入れるような愛、講談社から、虎の魂人魚の涙、講談社文庫から発売しております。皆さんもぜひ手に取ってみてください。レインちゃんには後編もお付き合いいただきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。そして引き続きアジナ副音声では、アジナフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しています。ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックしてください。そしてアジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに JWEB のラジオでもお聞きいただけます。毎週月曜日午後1時半からのピープルズロースタリーの中でお会いしたいと思います。 FM81.3 JWEB、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。